こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうあっという間に11月ですね。早い。
寒くなりましたね。
寒い。寒いんですよ。そう。今日も収録の前にあったかい飲み物を用意しました。手元に。
大事ですね。
うん。なんか年々足元が冷えてお腹が痛くなる 日が早まってる気がするんですよね。
ああ。
足元から
飲んで取って、
うん。冷えております、うん。はい。ということで、11月になりましたので、11月、今週と来週にあたりまして、またゲスト会ということで、はい、素敵なゲストをお呼びしております。早速、お呼びしたいと思います。
はい。
はい。おっさん FM2025 年11月のゲストは、ポッドキャスト趣味で OSS をやっているものの、ホストので、OSS 作家のソンムーさんです。ソンムーさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ソンムーさんは2回目というか、前回が2022年8月に、おっさん FM やゲスト出演。
そんな前か
って感じですよね。
200回
そうですね。
200回のタイミング。そうそう。で、ソンムーさんがね、ご自身でもポッドキャストを1年ぐらい前に始められていて、そこに長山さんと私もゲスト出演させていただいたので、なんとなく、そのポッドキャストで喋ったのが最近っぽいなと思ってるのは、この、
ああ、そういうことは僕らが言ってる
これがもしかしたら、あるのかもしれないですね。はい。ということで、ソンムーさんよろしくお願いします。
はい。
お願いします。
はい。前回はね、自転車のお話を、ソンムーさんと結構いろいろとして、
したした。
楽しかった。
僕がまだ骨折る前か。
骨折る前で結構自転車乗ってた頃ですよね。
そうだった。中山さん、この後、後に骨を折り、自転車に乗らなくなるっていう。
そうですよ。もうね。もう乗らずに、今、そう、ね。道具を使わずに走り続けてるって感じですね。
はい。ソンムーさんは、あれですよね、ポッドキャストの方、趣味で OSS をやってるものだ、OSS for Fun の方が、もう1年以上経ってる。
1年経ちました。
1年経った。
もう。
いや、すごいですね。
そうですね。はい、おかげさまで。
で、週1で、一応、週1更新で、かつ、2回ずつゲストを変えていってらっしゃる。
そうですね。
ペースで続いてる感じですかね。
そういうペースで。はい、続けてますね。
いや、これ大したもんですよ。これ一人でやられて、その ゲストもね、こう毎回アサイン。しかもなんか、ゲストもね、結構多彩という、まあ多彩というか、まあ結構いろんな方出てますね。
そうですね。結構意識してますね。なんかいろんな、単にソフトウェアエンジニアだけではなくて、まあ割とやっぱりそういうウェブ系のエンジニア中心にはなっちゃうんですけど、結構いろんな人に来てもらいたいなっていうふうに思ってますね。
ミネさんとかね。
そうですね。ミネさんとか、編集者のミネさんとかも、そうですね、来ていただいたりしましたね。
ミネさんもね、ポッドキャスト始められてますもんね。
あ、そうそう、言ってますね、
うん。そうそう。ちょうどそのポッドキャスト始めたタイミングで、あたりでゲストに呼ばれていたのかしら。
そうです ね。なんかちょっと X で絡んでたら、じゃあなんかポッドキャスト僕の方で出てくださいよみたいな話をして、それでなんかミネさんの近況を調べたら、ミネさんも最近そのパートナーとポッドキャスト始められていて、そうだったんだみたいな、そういう感じですね。
いや、それでさ、そうすごいなと思って見てるんですけど、結構ね、おっさん FM とゲストが被る話があってですね、そんな被ってはないんだけど、たまたま同じようなタイミングでゲストをアサインするみたいな、ね、長山さん。
そうね、何回かあったな、あれ
何回かあるんですよ。
ちょ4号チョさんと
チョヨンボーさん。
チョさんとチョ
ヨンボーさん。そうですね。チョヨンボーさんめっちゃ被りましたね。
被ってるし。チョヨン
ボーさん被ったでしょ、
あと誰だっけ誰か呼ぶ、
ね。収録ってかその配信上は被ってないんだけど、戸谷さんですよ。戸谷さんを呼ぼうかどうしようかみたいな時に、先に出られて、出られちゃったみたいなね。のがあった
んで。少し寝かせてから。
ポッドキャストデビューを奪ってしまったみたいな感じですね。
そうそう。
なんで、万博終わりに出演してもらうみたいな感じになりましたね。
そう。万博きっかけにしてもらって、みたいな感じで。なんかそう、そんなことがあってですね。なんとなく、あとその OSS for Fun っていうドメインもおっさん FM と 似てるから、なんか勝手にこう。
そうなんですよ。
はい。なんとなく親近感というかね。親近感
み
たいな、
はい。もう、子供みたいなもんだと思ってますから。
うん、はい。子供みたいなもんだ。え、それ、どっちがどっちの子供だと思って。
え、その。いやいやいや、僕の方が、もう、だって永山さんにこう、手取り足取り教えていただいて、もう始めた番組なので、もう、おっさん FM 初のポッドキャストとして、はい、思っております。
おっさん FM 初でもない、ないとは思いますけど。
まあ、初って感じあんましないですけどね。
うん。
うん。いや、でも、僕も一番最初にちょっとね、お話しさせてもらって、うん、ポッドキャストの始め方みたいなのを少しお話ししてるんですけども、まあ、その前にね、ちょっと一回ね、ミーティングみたいな感じで、収録とは別に、ポッドキャストどういう風に撮ってんのみたいな話を聞かせてほしいっていうのがあったんで、うんうんうんうん、それでお話ししているところから始まってるから、それがこう一年ね、こうやって続いてるっていうと、そういうの聞くと嬉しいんですよね、やっぱりね。
確かに。
はい、おかげさまで1年続けることができましたっていう感じですね。うんうん、なので、ちょっと、なんか、そういうのもあって、ぜひ、ゲストに出させていただきたいっていうのと、あと、それこそ、最近、山本さんとかのゲスト会で、うん、そこでまたなんか、山本先生が、ポッドキャスト、再開されてみたいなのもあったので、はいはいはい、割とそういうこう、おっさん FM ファミリー的な、そういうこう
。全然、ファミリー感はないですけど、おっさん FM ファミリー、そうですね、そう言っていただけるのありがたいですけどね。ありがたいですけど、
確かに。そうですね、なんかきっかけになってるかもなっていうのはちょっとある、うん、
ね。確かにね、うん。
そのぐらいの感じは嬉しいですよ、う
ん。はい。
なんか結構、狭い、不思議なコミュニティができてる感じがあるじゃないですか。割とその純木さんとかの、うん、とかもそのポッドキャストやられてるし、うん、それこそリッスンとかそういったものも、それこそ純木さんが開発手伝ってたりとか、なんかそういう、その最近だとそのお祭りっすんに永山さん行かれてたりとか、うん、なんかそういう不思議なこうコミュニティが出来上がってるのが、面白いなっていうふうに思っているので、
うん、
はい。
そうですね。うん、なんかね、一周なのか二周なのかしてる感じがあって、まあ、うん、なんでかわかんないけど、近藤さんが作ってるサービスでまた周りでキャッキャやってんな自分みたいな感じのがあるなって、これなんか何周目だこれみたいな感じの気持ちにはなる。
確かにね。
ことはね。ありますけども。
そうだ。だって近藤さんが
でもそれが楽しい、ね。
うん。いや、ルームとか作んなかったら、我々もそのメンバーシップサービスなんでね、まあ別にこれまでも他のサービスでできなくもなかったわけなんで、
うん。
まあ近藤さんが作ったから、やってみましょうかっていうことにもなってるわけだし、
そうですね、
なんかいろんなものがつながってね、ね、うん、やってる気がしますね、これね。
うん、そうですね、うん。面白いと思いますね。まあ、
面白い、
うん。なんかこう、ちっちゃいコミュニティなんだけど、それが結構大事に育ててるという、こう、にわ感がね、うん、ちょっとありますよね。
うんうんうん、あ、そういえばそうそう、近藤さんといえば、ソンムーさんのね、OSS4 ファンにもゲスト出演されてましたね、
うん、
近藤さんが、
う
ん。はい。
そうなんですよ。
うん。2エピソードともすごい面白かったですけど、やっぱツールド新種の話とかね、やっぱこう、うんうん近藤さんの結構その初期、うん、まあ初期って難しい、うん、結構昔の話だから知らない人も結構今多いと思うんで、
確かに
こんなことやってたんだみたいな。
そうですね、ああいう話はあんまり思っても出てこないですもんね。
うん、ね、
う
ん、
そうですよね、うん。
サービスの話はまあどこかでするっていうのは結構あるかもしれないですけど。
うん、
そうなんですよ。やっぱ自転車乗りとしての近藤さんに憧れが僕はあったので、結構なんかそういったところをその割といろんな人に知ってほしいみたいなところがあったので、とか、まあ僕自身も聞きたいお話があったので、そう聞けたのですごい良かったですね。
うん、どうですか、これまで、まあこの収録時点だとね、60エピソードありますけど、割とこう、会長に収録というか配信までこう含めて運営されてきた感じですか？なんかどっか途中で更新が危ないとかは特になかったですか？
そうですね、今のところないですね。ただ逆に今ちょっとその取りためがダブついてて、ちょっと収録から公開まで時間が長くなっちゃってるみたいな、ちょっとなんか嬉しい、ある意味嬉しい悲鳴みたいな状況ですね。
へえ、
どういうスケジュール感で収録してるんですか？
なんか結構そろそろ、そうですね、1、2回分ぐらい
取
りためる、バッファー取ってっていう感じで、まあそろそろ誰か声かけるかなみたいな感じで お声掛けするみたいな、うん、そういう感じでやってますね。あと、まあ、カンファレンスとか行った時に、なんかやっぱ、なんか出てくださいよとか出たいですみたいな話になることがあるんで、その、割とその時に結構、あのゲストが2人ぐらいババって決まると、もうそれで、あの、1ヶ月安泰なので、その、
安泰
そう。なので、別、そんなになんか、苦労せずアサインできてるっていう感じですね。
ああ、そっか。じゃあ、その時のこう出会い的なところにも、こう、身を任せて、ゲストを、うん、をお願いしてるっていう感じなんですね。
そう、そうなんですよ。なので、それこそ、最近のその近藤さんとか、あと今直近のゲストの洋平さんなんかだと、うんうん、もうその大吉祥寺 PM の時に近藤さんがいらしてたんで、もう出てくださいよって言って、なんていうか出ていただいたのと、あとその時にそう、ホットテックのクシーさんとなんか話してて、ちょっと洋平さんと話してみたいんですけど、みたいな、そのホットテックのもう一人のパーソナリティのですね、
うんうんうん、
なんかそれでなんかクシーさんに繋いでもらってっていう感じなので、大吉祥寺 PM でもう二人ゲストがアサインできたので、だから逆に今ちょっと、ダブついてるみたいなのがあったりしますね。
洋平さんだって初対面というか初対話がポッドキャストって言ってましたもん。
そう、そうなんですよ。
そういうのもあんだと思って、ちょっと面白いなと思いました、
う
ん。
そうですね。ちょっと最近はそういう若干コンフォートゾーンを飛び出していくというか、そういう感じで展開しておりますね。近藤さんもそうだったし、次のゲストの方とかも、あ、その次かな。あ、まあなんか結構初めての。方だったりしますね。うん、
いや、コンフォートゾーン出ようっていう気持ちはなんかわかりますね。なぜか僕らもそういうことをしようっていうのはなんとなく話には出ますもんね。うん、なんか定期的にね、その出たい時と、ちょっとコンフォートゾーンにいたい時と、
そうですね、
うん。うん。ちょっと最近疲れてるからちょっとコンフォートゾーンにいたいかなっていう時とね、うん、お元気だしちょっと出ていくかみたいな、
ね。やっぱりね、あります。すでに出ていただいたポッドキャストを されてる方は非常に楽っていう。
ああ、それは、
うん、だから今回もそうなんですけども、
うん。
うん。やっぱりこう、何がしかというのは分かってるし、時間とか話し方とかさ、うん、緊張の度合いとかも全然違うから、
うん。
もう今日もね、シュッと収録始まったじゃないですか。
うん、オンラインで待ち合わせして5分で始まってます。
そうですよ。そう。そんな感じの楽さがあるけども、まあ、これじゃいかんってなってね、新しい方にお願いするっていうのもありますよね。
確かに。ちなみに、こう、ソンムーさん、こう、声かける可能性とかを一旦こう、かけられるかどうかを外したときに、こう今後、こう誰呼んでみたいとかあります？
ああ。
この人でちょっと呼んで話してみたいな、みたいな人っているんですか？
夢のみたいな感じ？
うん。
あ、夢のか。
夢の。別に夢じゃなくてもいいですよ。別に夢じゃなくても、うん、あの、
うん、あ、でもなんか、結構膨大なリスト、構想リストを貯めてるので、
その中、そういうの
が。あ、あります、あります。はい。あとなんかやっぱりその最近のさっきのコンフォートゾーンの話だと、そのお互いポッドキャストを聞いてるなみたいなのはわかるんだけど、
うん、
あの実は直接喋ったことがないみたいな人が結構何人かいるので、そういう人とやってみるのが面白いかもなって思ってるのと、実際なんかそういう感じで、ちょっとあの最近お声掛けをしてる人もいるみたい
な
感じですね。
うん、
まだまだ多分呼びたい人とかいるので、結構そうですね、まだ続けられそうだなっていう感じです、
うん、
一応なんか今はまだゲスト2回目の人はいないんですよね。いるのかな。
いないですね。
ですよね。
いないです、うん、はい。
すごいな、
それがすごいな、うん、やっぱ僕らすごい、すぐ2回目頼っちゃうからな。
頼っちゃうい
や逆になんか2回目とかもやりたいけど、うん、他になんか呼びたい人とかが多いから、ちょっとそこ悩ましいなっていうのは思ってますねっていうのと、うん、やっぱ取りためた時にやっぱじゃあもうなんか週2更新とか一瞬やるかって思うんですけど、まあそうすると多分ちょっと忙しくなっちゃうから、ちょっと我慢してやっぱりそこは週1をキープしようみたいな、そういう感じでやってますね、うんう
ん、じゃあいいと思います。
わかる。やっぱこういうのはこうペースを守ってね、その調子がいい時にペース上げようとしない方がいいですよねって思う。
そうですね、
うん、なんかいろんなことに関して
調子悪くなるのが人間ですからね、
うん、そうそうそう、
なんか一定のペースをこ
うね、うん、刻むのがいいなと思いましたけど、うん、なるほどなるほど、いいですね。じゃあまあ結構会長に運営もされていていいですね、
うん、いや僕ね、そのトモさんポッドキャスト始めるときに僕のところに連絡来たってさっきあの冒頭に言ったんですけども、うんうん、あれは結構印象に残ってて、これ始めたいんだから、始めたいから教えてほしいみたいなっていうことを言われたことって、そんな、オンラインではそんなにないから、結構印象に残ってるんですよ。で、いいなと思ったんですね。その、 自分が始めたいことを、
うん、
自分の周りのすでにやってる人に、うん、まあ当たり前かもしれないけど、まあそれをこう教えを声に行って、実際に始めるみたいなことをしてるのが、すごくいい態度だなと思ったので、印象に今でも残ってて、今回僕が接点としてはポッドキャストだけど、ソンムーンさんってそのなんか新しいことを始めたいなと思った時に、やっぱりそういうアプローチを結構取ることが過去にもある感じだったんですか？
いや、全然ないですね。
あ、そうなんだ。
うん。なんか、それは、永山さんのやっぱ人柄みたいな。
ああ、そう
なんですか。頼れそうな感じとか、結構ちゃんと教えてくれそうな感じとか、なんか、あと、僕のやりたい感じのことを教えてくれそうみたいなのがあったので、聞いたみたいな感じなのと、あとやっぱりもう全然わかんなかったから、やっぱそういうこう、うんうん、音声編集とか動画編集みたいなのって、これまで全然やってきたことないし、むしろそのどちらかというと興味の範囲外だったので、これはもう知ってる人に聞いた方が早いなと思って、
うん、
なんか、うんうん、そういう意味でちょうどよく永山さんが浮かんでって感じですね。
ああ、そこで浮かんだのは光栄です。実際でもどうでした、うん、その1年経って。そのいろいろやり方って変わりました？その後。
いや、全然変わってないですね。
あ、結構いきなりもう安定運用に入ったって感じでしたか？
もういきなり安定運用ですね。もうなので大変感謝しております。もうなんかとにかく続けるためには楽をしたいっていうふうに思っていて、やっぱりその編集とかあんまりだるいからやりたくないなって思ってて、うん、なんかやっぱ収録時間と同じぐらい編集時間かかっちゃうと結構厳しい、うん、続かないだろうなっていう風に思ってたので、
うん、
まあそこで永山さんにオーフォニック教えてもらって、
うん、
今も録音してるこのリバーサイドで録音して、まあそれをもう僕のポッドキャストの場合はもう直接オーフォニックにぶっ込むっていうことをしてるので、
うんうんうん、
もう収録終わったらもう10分も経てば公開用の音声がトラブルなければ出来上がるっていう感じなので、もう、
うんうんうん、いや、やっぱそれでも大事っすよね。そのいかに楽をするかっていうところは継続するためには重要ですよね。
そうですね。もうそこを、そう、僕の性格上特にやっぱ細かく音楽つけるとか、なんかそういうのも、なんかやってると、ちょっとどっかで、こう、できなく、続かなくなるリスクがあるなって思ったのと、うんうん、あとまあ音楽とかも、なんかポッドキャストって、なんか倍速とか 1.5 倍って聞く人多いじゃないですか。うんうんうん、僕も聞いてるし。だから別になんか音楽流したくないな、みたいなのがあって。そう、なので、まあ別に、し、なんかまあ、そう、それこそ、リビルドとかも別に音楽とか流してないから、そういう割とその素な感じでいいなっていうふうに思ってるみたいなのもありますね。う
ん、まあ、我々もね、まあ初期の頃流してましたけど、どっちかっていうとスタイルとしては、そのリビルド、リスペクト的なね、
う
ん、
そうね、ストロングスタイルでね、
ストロングスタイルと呼んでますけど、で、行きたいと思ってやってるので、なるほど、なるほど。
うん、ああ、でもよかった、なんか。継続して、なんか全然使えなくてやり方変わってたらどうしようかなと思ってた。
そうですね。なんか改善したいこととかはあるけど、あんまりやってないとか、アウトロとかはもうなんか自動結合とかできるじゃないですか。
ああ、
だからそういうのは、なんか、うん、うん、やれるといいかもなっていうのは思いつつ、やっぱりやってないとかありますね。あと、まあなんか新しく始めたこととしては、ノッタっていう AI 書き起こしの SaaS を契約して、それにもう文字起こしさせつつ倍速で聞いてチャプター付けとか一応確認みたいなのするみたいなのしてますね。うん、そこもだから結構楽してるって感じですね。
うんうんうん、
なるほど、なるほどね。なんか他にそのご自身の生活の中でポッドキャスト始めてなんか変わったこととかってあったりします？
ああ、いや、あまり、ないですかね。でもなんかやっぱりその リリーストレインじゃないけど、リリース日を決めてやっていくと続くもんだな、みたいなのを思いましたね。
あ、
うん、
あ、やったらできたな、みたいな感じの。
やったらできたな、みたいな。ブログとかだとやっぱりなんかもう気が向いた時に書いて気が向いた時に出すみたいな感じだから、割とムラがあるんですけど、うん、そのポッドキャストちゃんと続いてびっくりしてるっていうのと、ゲストの人とかが、基本的に快諾してくださるので、
うん、
いや、なんかすごい、うん、ありがたいなと思って。なので、それが嬉しいから続いてるっていうのもありますね。
いやー、結構最初とかビビりますよね。 断られたらどうしようとかさ、
うん、
失礼がないかとかさ、思っちゃうんだけど、でも、そんなこと大体ないですもんね。皆さん本当に心よくゲストに出てくれて。
うん、で、まあ仮にまあ断られたとしても、まあ別に大したことじゃねえなっていう、よくよく考えてみたらね。
そうですね。うん。まあ逆の立場としてね。まあ申し訳ないなと思うけど、
うん。
うん。まあ無礼なことではないからね。
そうそうそうそう。うん、まあ、冷静に考えたらそうなんだけど、やっぱちょっとね、緊張は確かにこうするというかね。
そうね。
ドキドキはするというか。うん、あと、なんだろう、こう、面白くなりそうだなと思ってゲストにお誘いしたけど、実際収録始まってなんかちょっと思った感じじゃなかったらどうしようみたいな、そういう不安もね、その初めての人とかは
あ
ったりしますけど。うん、
まあでも、まあ、
これまでの方は全然ね、そんなこと
はない。結果的にはね、別に全然そんなこともないから。
うん、
ね、皆さん話すことで全然ないっすよって言うけど、いざ話してみると結構あるっていうのは面白いですよね。
ある。
話し出せばね、結構なんとかなりますよね。
そう、うん、そういうもんです
よ、うんうん。結構そう、事前にノートが埋まってないとき大丈夫かなとか、なんか初めての人とかだと結構念入りにちょっとネタ帳を厚めにするみたいなのはあったりはしますけど、うん、まあ、うんうん、そうですね。割とそう僕の方もなんとかなってるっていう感じではありますね。
いやー、いいっすね。じゃあもうこのまま会長にこう、ポッドキャストね、続いていくといいっすかね。
うん。
うん
うん、
ですね。
楽しそう
で、そうですね。ポッドキャスターとして。
うん。
うん、
確かに。ちなみに、おっさん FM だと始まって、何年ぐらいですか？ 3、4年してから、その、ディスコードはと最近でしたっけ？長山さん。ディスコードサーバーは。
うん。
あれいつなんだろうな。
まあまあ、最近な気がしますね。
聞いてる方は、そうそう、うん、趣味で OSS やってるものだも、感想、リクエスト、連絡とかのリンクがあるじゃないですか。こっちから送ってくださいっていうやつ。はい、
うん、
で、我々もそういうフォームを用意して、それで定期的にお便りはいただいてたんですけど、なんか、我々も欲張りなんで、もっとこう、聞いてる方と、ね、
うん、
こう、つながりたいっていう感想を聞きたいとか、ちょっとこう、聞いてる人がいることを実感したいっていう思いがちょっとだけあり、まあ、ディスコードサーバー立てたりとか、
うん、
最近だとね、ルームのおっさん FM クラブをちょっと始めてみたりとかしてるんですけど、うん、なんかどうですか、孫武さんそういうのやってみたいなとかないんですか？
それ結構迷っていて、うん、迷っているというか、そうですね、まさしくその話をしたかったんですけれども、
うんうん、
やっぱりそういう、そうコミュニティ形成みたいなのをどれぐらいやるかどうかみたいなところを悩んでるというか、結構どうしようかなって思ってる部分ではあって、
うん、
そのなんか最近やっぱりそういうおっさん FM もそうだし、気まぐれ FM もそうだし、ホットテックとかもそうですけど、うんうん、もうそういうコミュニティ始めるときにディスコードサーバーを立てるっていうのが、割とセオリーになってると思うんですよね。
うんうん、
なので、最近僕その町田 PM っていう技術コミュニティを運営始めたんですけど、もうそれは最初からディスコードサーバー立てたんですよ。でも、その、なんとなく僕としてはその感想とかそういったものがオープンインターネットとかで流れる感じみたいなのが好きなので、
うんうんうん、
その、ポッドキャストの方はそのディスコードサーバーとかを作るよりかは X とかでツイートしてもらえると嬉しいかなみたいなのもあるし、なんか僕も結構あえてその、それこそおっさん FM とか気まぐれ FM のディスコードには入ってるけど、あえて X の方で感想をツイートするみたいな。
なるほど、
ね。そういうスタイルを取ってるわけですよ。
確かにね。
なのでなんかそういう、なんかやっぱりそういうこうオープンインターネット感みたいなのをなんとなく思考してる部分がありつつも、
うんうん、
まあただやっぱそれだとこう、まあ盛り上がらないし、やっぱなんかこうコミュニティ形成を促していくことで、またそうですね、なんか新しい動きみたいなのもあるのかなとは思うので、てかまあ全然やっぱお便りとか来てないし、感想とかもまあたまにツイートしてくださる人とかすごい嬉しいんですけど、
うんうんうん、
もうまあでもなんかあんまりないので、そういう意味ではやっぱそういう、もうちょっとフィードバックを求めに行ってもいいのかなっていうのは最近思ってるところで、それこそそうですね、ディスコードサーバーとか、まあ立てるかなとか、まあそうですね、それこそルームとかも最近近藤さん出されたので、どういう感じなのかなっていうのはちょっと思ったりはしていますね。
なるほどね。
うん、
まあでも確かに、その、そもさんおっしゃるのはよくわかって、感想とかはオープンな場に書いてある方が嬉しいとか、まあその他の人がね、それを見て聞きに来てくれるとかっていうのもあるけど、まあ一方で、その、そういうところに書き慣れてない人とか、 そういうとこに書くんだったら書かないかっていうような、その内輪だったら書くけどみたいな感想とかもまあ、あると思うんですよね、その人によっては。まあそういうのがまあディスコードサーバーとかで拾えれてるのかなって今見てるとなんとなく思ったりとか。そ
う
ですね。
うん。
うん。
なんかまあ、そうですね。ツイッターで書く人は書くもんね。
うん。
うん。
いや、なんかもう最近、怖いじゃないですか。ちょっとツイッターとかさ、なんか僕も発言量が減ってるけど、うん、ちょっと怖いんですよね。なんかね、もう何、ね、なんかもう石をさ、ねうん、そうなんかこう石を投げようと思ってる人が向こうにいっぱいいるイメージがこうありすぎて、
それは怖がりすぎじゃない？まあという様子はね、目に入るからね。
そう。うんなんだこの収録が始まる前にさ、あの総大さんがさ、うん、エンジン総大さんが。あの梅田に飲んでますみたいなさ早くみたいな、うん、メンション飛ばしてきましていや早くじゃないしみたいな早くって言うんだったらもっと早く誘ってくれよって僕は思いましたけど梅田まで今日とか何分かかると思ってるんですかみたいなさしかもその金曜のねそのまあ5時とかに言われたらまだ行くかなって感じだけど、うん、その9時ぐらいにさ言われてもさ
もう大学生でもなかなか行かないじゃない梅田は
行かないじゃないですか、うんで、それに対して一応そのなんか、行きたい、楽しそうやな、みたいなのを書くんだけど、うん、返信、レスつけましたけど、なんかそれもちょっとなんかそのオープンな場に書く、ちょっとこう、なんだろうな、居心地の悪さちょっとありまして、僕は。
そっか。
最近書いてないから余計に。
大人に、うん、大人ですね。
このスレッド、杉山さんが返信してんのウケるな。
そうそうそうそう。
やばい、めっちゃ内輪の話になってしまった。
いや、いいです、別に。はいはい、一応、だって、総大さんからは、その、ポッドキャストの収録なんです、この後って言ったら、一応、その、冒頭で遺憾の意の表明お願いしますって書かれてるから、その遺憾の意の表明しとこうと思ったんで、そういえば。ちょっと若干多分向こうが求めてるあのニュアンスとは違うと思いますけど、うん、はい、まあまあね、そんなまあだからそのオープンな場でこうなんかワイワイやるのと、うん、まあちょっとクローズの場でワイワイやるのとちょっと違う感じがあるのと、まあ分かんない、その勝手な印象ですけど、ソンムさんのその趣味で OSS やってるものは基本的にこうインタビューっていうかそのゲストが毎回変わるじゃないですか、うんうん、2回ごとに、でしかも1回の収録で2回分撮ってるから、多分その番組に対してこういうこの人にこれ聞きたいっていうのを投げても、お便りとして投げても多分返事がなさそうだなっていうのはなんとなく聞いてると思うんですよね。
そうですよね。そう。うんうん、それもあるし、なんかお便り会みたいなのを作った方がいいのかみたいな、そういう、なんかそのお便りとかをいただいたとしても、うん、なんかいつ、どういうタイミングで読み上げればいいのかみたいな。
わかんない
よね。そう、わかんない。
結構ね、完結、その悪い意味じゃなくて、こう完結してるんですよね、うん。あの、インタビューっていうものが。
そう。うんうん
う
ん、
それは思うよな。
うん。まあ僕としてはなんか割とあのポッドキャスト的なやつってインタビューみたいな感じのが多いと思うんですけど、僕としては結構おしゃべりするみたいな、僕もそれなりに話すみたいな感じではやってるっていう部分はありますね。まあでもそうですよね、完結してる感みたいなのは確かにあるなと思うし、そう。そう。なんならそう、セコンさんが、感想くれたときに、逆にじゃあゲスト来てくださいとか言って、
はいはいはいはい、
ゲストに来てもらいましたから、ね。
はいはいはい、はい。まあだから、まあど、なんかどういう感じのコミュニティ作るかにもよりそうですよね。結構そのエンジニアの方がリスナーに多そうだから、ね、まあ、我々がやってるおっさん FM とはちょっと違う感じのコミュニティの立ち上げ方もありそうな気はしますけどね。うん、そのソンムーさん主催の OSS4 ファンのなんかその勉強会なり、カンファレンスとまで言うとちょっと大きな大げさだけど、なんか
確かにそういう方向の方がみんななんか安心して参加しそうな感じするもんね。僕らがなんかさ、おっさん FM がいきなり勉強会とか言い出したらどうしたどうしたってなるけどさ。
なんか変な情報商材で見つけられるんじゃないかみたいな。
でもさ、ソンムーさんのはさ、勉強会でても何の違和感もないというか、うん、そのままね。
そうね。うん、まあ、その、これまでのゲストの人たちが、なんかその、普段のカンファレンスとかで発表しないような切り口の、まあ、プライベートのなんか、うんちゃらみたいなのを、こうね、うん、LT するなり、発表するなりみたいなやつを企画してやる。うん、で、そこにね、来てもらう、あの、ゲスト、あの、聞きに来てもらうとかさ、なんかそういうのはなんか面白そうだなと思いますけど、ね。
わかりやすいし、面白そう。うん。
うんうん、まあでも、そんなたくさん、こう、そうですね、まだ聞いて、まあいや、結構聞いていただいてますけど、そんな多分なんか、まずなんかそういうちょっとしたオンラインコミュニティ的なところからみたいな感じはしますね、うん、やるにしても。はい、
そう、だって、オッサン FM もそんな、あれですよ、ないんです、人数いないから大丈夫ですよ、別にそんな。
いや、でもあれ、なんかオフラインイベントとかをこう、ちょっと今日の 公開されて、ポッドキャストでも言ってたじゃないですか。
うん、あ、やってみたいなっていうね、うん。YouTube ライブとかね、TikTok ライブみたいな。
うん、なんか、そう、知らない人がこう聞いてくださってるっていうところが、やっぱりこのポッドキャストの面白いところが あるんで、
うん、
そういった方にちょっと触れたいっていう気持ちはある。
確かに。うん、
確かに、おっさん FM だと特にそういうのありそうですよね。なんか結構意外なところから取り上げられて広がってるみたいなのがあるから、うん、すごくそこ。
そう、意外性があるんですよね。うん、お会いする方に。うん。
うん、うん、そう。そう、それはそう、そう思います。ありがたいことです。
うん、
なんか人生のなんか幅が、幅というかね、何かが広がってる気がしますけどね。
うん、
いや、そうですよね。いや、もう本当に山本先生の回とかはびっくりしました。
え、びっくりしたってどういうことですか？
あ、いや、なんか、その、いや。
学長が出てるかってこと？
あ、そう、学長が出てきてるっていうのと、そう。
いや、その僕らもびっくり
した。
僕もびっくりした。そうですよ。
香織さんのパートナーの方がそんな、あんな、さらに、いや、香織さんも相当、こう、ユニークな方ですけど、うん、なんか、本当パートナーもやっぱりすごい面白い方なんだなと思って、
面白い、ね、うん、面白いんですよ。あの場では収録ではあんま出てこなかったけど、基本的に収録してる時ってずっと香織さんが横にいて聞いてたんですよね、
うん、
そのオフラインで収録してたから、あの時って、
うん、
だからその雰囲気も僕はすごい好きでしたけどね。その香織さんがこうね、おすすめして自分のパートナーの方をゲストでいいですよっておすすめしてきて、横でニコニコしながら会話を聞いてる様子が僕はすごいね、
そうですね、
すごい面白かった、
面白かったですね、うん、
面白かった、楽しかったな、
うんうんうん、
はい、まあポッドキャスター、まあじゃあちょっとこのままね、兄弟番組としてぜひとも継続していただいて、
はい、
外面のゲストとして呼ばれるのはだいぶ先になりそうですけども、またね、
う
んうん、その機会があったらちょっと呼んでいただけるといい、
逆にコラボイベントとかやりますか、うん、東京でできるのかみたいな話を今日されてたんで。
そう、ね、
確かに。
確かにね。我々だけでやると不安だから、ちょっと、じゃコラボでとかだと。連名でね。
おっさん FM ファミリーで。
はい。言っときますけど、東京でやった場合は、ソンムさんのホームグラウンドなんで、その集客はソンムさんに頑張ってもらうっていうこと
なんで急に、なんで急にそういう、その態度、単なるタイトルになるんですか
冗談です、冗談です。はい。はい。なんかそういうね、みんなでワイワイするやつをやるっても良さそうですね。
うん、
確かに確かに。お、ちょっと やりましょうか。2026年にね、ちょっとそういうのやっていきますか。もう2025年にやるって言ったらもう2ヶ月しかないから。ね、2026年の目標にちょっと入れておきましょうか。
うん、
ここでこういうの言うとね、ちょっとまたやることリストに加わってしまって、なんかずっとこう、進捗を管理される感じがあるんですけど。はい。やっていきましょう。
はい。
で、ゾンモさん、ちょっと前半の方でもう少しちょっとね、ポッドキャストの雑談っぽい話というか、コンテンツの話をしたいなと思って、ゾンモさんが2つぐらい、こう、コンテンツの話題を持ってきてくれてるんですけど、ジェン V と白母のクロニクル、
うん。うん。
そうですね。
はい。
なんか、そう、白母のクロニクルは今日おっさん FM を聞いていて、うん、ふと思い出したんですけど、うんうん、今日ゾンビじゃなくて吸血鬼だったらなってもいいかもねみたいな話をされてたじゃないですか。で、なんかそのこの白母のクロニクルっていうのは主人公が二人いるんですけど、その片方は吸血鬼なんですよ、
うん
うん、まあ沖縄っていう割とその現代日本を舞台にしてるけど結構長生きしてる吸血鬼の人と、まあ、もう一人、みたいな、そういうのの、推理、探偵者みたいな、なんだろう、沖縄っていう吸血鬼、長生きする人と、普通の人間が共存している社会の中で起きるミステリーだったりとか、うんうん、そういうトリックみたいなのとか、なんかそういうのと、全体的に結構つながってる話みたいなのがあって、結城まさみ先生のお話なんですけど、
うんうん、
これは僕の中でかなり、最近の漫画ではおすすめの漫画で、結構してるんですよね。
あれ、はい、これ最近
おっさん FM で喋ってますよ、これ。
あ、喋ってましたっけ？
だいぶ前、だいぶ昔。
だいぶ前。うん、
2020年に喋ってた。うん、僕もリアルタイムで読んでなくて。
ああ、そうですよ。なんか聞いたことなと思って。そうか、そうか、うん。
このタイミングでね、読んだんですよ。で、すげえ面白いな。多分これコロナ禍の時じゃなかったかな。違うか。コロナ禍になる直前ぐらいか。読んで、面白いと思って。
うんうん、
こんな面白い漫画今まで読んでなかったんだと思って紹介した感じですね。わかる。でも確かにその思い出す、吸血鬼の話をした時に思い出さなかったから、ソンモさんに書いてもらってよかったです。そうそうそうそう。え、ソンモさんやっぱ吸血鬼 だったらなってもいいと思います？どうすか？
いや、
え？
わからん。あんまりそうは思わないけど、でもまあ確かにその。
なんで思わないですか？
え、え、
あ、まあ、え、あの、例えば、吸血鬼もいろんなタイプあるから、うん、白母のクロニクルタイプだったらどうすか、これ。一応、うん、理性も知性も残ってる感じですよ。うん、で、人間と共存できる。
うん、で、不老不死なの？
まあ結構。
長生きする。
超長生きする感じか。
超長生きする。だからあれですよ、その自分が書いた OSS がどうなっていくのかずっと見届けられますよ。
他の OSS の様子も
見れる。いつかは、いつかは死ぬわけじゃないですか。
まあいつかは死ぬけど、うん。
し、なんかやっぱり欲望が抑えられなくなるリスクみたいなのが強まる気がするから、そういう。
血を吸いたいっていう。
うん、なんかそういうところで苦悩しそうだな。あ、それこそあの、鬼滅とかもそうじゃないですか。鬼滅のあの、初代、最初の方の鬼に、うん、鬼になった人とかも、
うん。
まあなんかその血を吸うことをやっぱ我慢しながら暮らしてるみたいな。まあなんかそういうのも、こういう話の面白いところではあると思うんですけど、うん、それは結構、うん、大変そうだなっていう。そのなんか自分の根源的な欲求みたいなのを閉ざして生きていかないといけないって結構辛いことなんじゃないかなって思うので、そういう意味では、やっぱりあんまり、うん。なりたいと思わないですね。
いや、僕はね、イメージができますよ。多分ソンムーさんがもし吸血鬼になったら、その状態をハックして、多分なんかこうね、自分の数値をこうウォッチして、なんかこうなんかの数値が高まってきたらそうなるから、こういうふうにしようみたいな、そのなんていうそのただ漫然と生きるんじゃなくて、なんかしたのガジェットなり、なんかシステムを作って、
なるほどね。
そのエンジニアとしてそれにこう対応していく話になるんじゃないかなっていう。
自分の状態をこう監視して。アラート、アラート出して、みたいな感じで。
そうそうそう。アラートで巻かれるね。コピコンって。
うん、どうなんだろう。うん。いや、でも僕はあんまりそんな、なんだろう。うん。ストイックではないというか、割とちゃんと自分の欲望のままに生きたいって思っているので、そういう意味では、そう、やっぱ結構そう、飲み食いするのも好きだし、みたいな、そういうのがあるから、そう。うん。やっぱ、まあ、どうなんですかね、うん。
吸血鬼になっちゃうと、その今人間として思ってる倫理観とかが吸血鬼側になるっていうストーリーが結構多いんですよね。その人間としての倫理観を持ったまま吸血鬼になる人もまあたまにいますけど、どっちかっていうと吸血鬼になった瞬間に吸血鬼側のその倫理観にこう一気にこうペッて様変わって。
人間側の命が少しこう軽くなるような感じの。
軽くなるとか、はいはいはいはい、そうそうそう。むしろこうみんなの血を吸って、あの仲間にしていく方が幸せじゃんみたいな、急にこう変わるみたいな。
なるほど、なるほど。
うん、話が多いからな、まあ、確かにね。
そう、なんかそういう甘い誘惑になんか囚われて、やっぱどんどんそういう狂っていくみたいなの怖いじゃないですか。なんか割とそういうのを結構象徴してる感じはありますよね。そういうやっぱ吸血鬼ものとかはそういうの何らかのそういうなんか堕落する堕落じゃないけど、ちょっとした掛け違いでどんどんおかしくなっていくみたいな。
はいはいはい、いやでもそうかもな。そういう象徴、あ、確かにそういう人間のこう影みたいなところを象徴してるっていうのはあるかもしれないですね。
ああ、面白いな。だってもう薬物とかすごい怖いじゃないですか。絶対一回ハマったらどんどん転げ落ちていくんだろうなって、絶対近づきたくないなみたいなそういうのがあるから。
自分がね、欲望に弱いっていうのが分かるからね。
そう、うん、そうそうそう、そうですね。うん。
うん、確かにな、
うん。確かにそうそう。
人間ね、結構ね、そういうとこありますからね。
うん。
うんうん、なるほど。白母のクロニクルね、うんうん。はい。もう一個のジェン V は何ですか、ジェン V。
ジェン V はこれも多分、おっさん FM で前お話ししてたと思うんですけど、あの、ザ・ボーイズっていう、うん、うん、やつの、そのスピンオフで。
スピンオフなんだ、これ。へぇ。
はい。そうなんですよ。ジェン V っていうのは、V ですね。V。コンパウンド V の V なんですけど。
ちょうど薬物の話が繋がっていますけど。
ああ、確かに薬物の話が繋がってくるな。
ジェネレーション V ってことか。ああ、そういうことね。
うん。コンパウンド、一応そのボーイズって話の中では、そのコンパウンド V っていうね、架空の薬物を投与されると、超能力が得られるみたいな設定なんですよね。で、その、なんだろう、ボート社っていう、そのスーパーヒーローを管理してお金儲けしてる企業が、こう人為的にその薬を赤ちゃんに入れて、こうスーパーヒーローを天然のスーパーヒーローだって嘘つきながら自分たちでこう作ってたみたいな世界観の話だった気がする、ボーイズ。
うん、
そうですね。そうです、そうです。
あ、それの、ね、
スピンオフで、
スピンオフね。
スピンオフ。
若者の学生生活。へえ、面白いね、これ、設定が。
そうなんですよ。そういうスーパーヒーローが行く用の大学があって、まあそこでのドタバタ劇だったり、あとボーイズと時系列が被ってるので、それこそその最初は自分たちが天然のスーパーヒーローだと思って入った入学者たちが、実はコンパウンド V 投与されて、親がそういうことしてたみたいなのが分かってみたいな、そういう割とオーバーラップしてみたいなのもあるし、まあちょうどシーズン2が先々週ぐらいに終わったんですけど、まあ結構面白い終わり方をして、かつ結構そこも含めてザ・ボーイズの最終シーズンにつながっていくみたいな、そのジェン V の登場人物も多分ザ・ボーイズの最終シーズンに出てくるみたいな感じになりそうだったので、その最終シーズン、ザ・ボーイズの最終シーズン含めて楽しみだなっていう風に思ってるっていう感じですね。
うん、いや、ザ・ボーイズね、途中まで見て止まってるんだよな。
いや、僕もそうだからね、うん、ちょっとこれ聞いて、年末やるか。
年末？
年末というか、ここから年末にかけて。
見ちゃうか、
うん。
ちょっとウィキペディア、ジェン V のウィキペディア見てたら、出演者になんと、パトリック・シュワルツネガーさんがいるじゃないですか。パトリック・シュワルツネガーさんは、父がアーノルド・シュワルツネガーさんですよ。
あ、お子さん？
お子さん。
ターミネーターの。
ターミネーターの。
へぇ、本当だ。
へぇ。
シュワルツネガーってやっぱその名前としてだいぶ強いですよね。
うん。強い。
確かにね。
もうシュワルツネガーですよ。
シュワルツネガー、そうです
ね。シュワルツネガーね。
うん。
あ、長山きんに君が言ってますけど。
へぇ、うん。あ、はいはいはい。あ、いい役。いい役で出てる。出てますね。はい。うん。
なんか全然お父さんっぽくないっちゃ失礼かもしれないけど、うん、なんか爽やかな、写真を見てる感じだと爽やかな感じ、ね。
いや、お父さんもだって若い頃はだいぶ爽やかでしたよ。
そうか、うん、確かに。ちょっとこう年齢上がってからの印象が強いからか。
そうそうそうそう、僕の中で、うん、そうじゃないですかね。
面白いですね、このシュワルツネガーさん出てんのね。うん、
こういろんな変な全然役に立たない超能力が発現したスーパーヒーローっていうか、そういう人たちもいてみたいな。でもなんかそういう人たちの能力もなんか最後役に立つみたいな感じになってて、はいはいはい、あ、まあちょっと面白かったですね、ジェン V の方は。
なるほど。
そう、
あ、ちょっと見てみよう、
設定が面白いな、ね、はい、
うん、
うん、
設定が面白い、ま
あ、ザ・ボーイズ全体的に面白いですよね、うん、し、なんか割とその今のこう世の中に対する風刺みたいなのもすごく効いてるから、はい、なんか、
わかる。ただちょっとね、グロテスクなシーンが多すぎて、あんまりおすすめしにくいんですよね。そこそこ、万人におすすめしにくいというかさ。
血がね、結構 ね、出るからね、バンバンね。
うん。
ぶちゃーとか出るじゃないですか。
エログロですからね。
そうそう、エッチなシーンも出たりするし。う
ん、
まあ、家族とかとは見れないですよね。
見れなさそうだな、うん、
まあ、大人のね、作品って感じがしますね。
そうですね。うん、
はい。はい。あと言ってたら時間があっという間にもういい時間になってきますよ、これ。
はい。
早いですね。はい。ということで、最初のね、前編の最後の方で、ちょっと告知の方をという感じですけども、
うん、
ヤプシー福岡の、ちょっとした告知をされますか？どうですか？
ヤプシー福岡は来週じゃないですか。そもそも行きますか？
この、
僕は行きますね。はい。ヤプシー福岡。なんか、そう、お二人とか行くのかなみたいな、どうなのかなみたいな。まあ、ハテナ社とかも結構ね、行かれる人も多いし、ハテナ社の人と、はい、はい、なんかお話できるのも楽しみにしてますし、今回そうですね、スピーカーのプロポーザルも通ったので、僕はスピーカーとして、はい、行こうかなと、登壇しよう、する予定です。
なるほど。
はい、
じゃあ、その時に渡される T シャツを作ったのは僕です。
おぉ。それは楽しみに、はいはい、しております。
僕ももちろん現場に行って、タイムキープとか、現場設営とかの、はいはいはい、はい、裏方をやると思います。もういい歳なんだけど、現場仕事が好きでね、ついつい。
かっこいい。かっこいいな、その言い方。現場仕事が好きでね。もう行ってみたいわ、それなんか。
かっこいい。いい歳だけど。長山さんの、やっぱりなんか、こう、なんていうか、お父様の血を感じる感じがする。
いいな。
原点だからね。うん、確かに。でもね、ラップシーはやっぱり僕の原点ですから。何かしらこう手伝いをすることによる恩返しというのはあるかなっていうのはいつも思ってるんで、はい、やらせてもらってます。
そこが14、15ですね。11月
ね。そう、2days なんで。
2days ね、
はい。なかなか、
楽しんでください。
1日だとなかなかお話できない人とかとも交流できるかなと思ってるんで、楽しみにしてるんで、おっさん FM 聞いてる人いるかわかんないけど、ステッカー等々は持っていくと思うので、
あ、確かに確かに。
いや、たくさんいるでしょ
う。そうだ。ソンムさんのポッドキャストってステッカーとか作ったんですか？
いや、作ってない。作ってないです。
はい、作ってないの。まず、作りましょう。
いや、そう、なんか、そう、ロゴとかイメージとかを、そう、発注しようかな。どこかに発注しようかな。
あ、でもほら、
っていうのはちょっと思ってますね。
キャラクターいるじゃん。
うん。あれね、なんかあれ、なんか生成 AI に、あの、イメージ FX に作ってもらったやつなんで、
うん、
なんかちゃんとそういうグッズ展開とかするんだったら、まあなんか誰かに書いてもらったりしたいかな、みたいなのありますね。
いいっすよね。
かわいい。
これにそのタイトル乗っけるだけでも全然いいと思いますけど。
うん、そうですね。このテイストでまあ誰かに書いてもらうとか、そういうのはいいかなとは思ってますね。
はい、ぜひともあの聞いてる方で不思議福岡行ってらっしゃる方はぜひともお二人ね見かけたら、うん、
ぜひぜひ声かけてください。
あの、はい、そんな感じで、はい、
僕多分声かけにくそうに見えるかもしれないですけど全然なんか気軽に声かけてもらってうん、ください。どう見えてんのかなと思って謎ですよね。
声かけにくそうに見えるかな。そうでもない、そんなことないと思うけど。
ああ、
うん、長山さんはそんなことないじゃないですか。
あ、じゃあよかったよかった。うん、
うん、大丈夫ですよ。
僕はね、多分声かけづらいと、最近。
どうなんだろうね。最近は、実物最近見てないからあれだけど。
わかんない。多分昔ほどはそう思われてない気はするけど。
昔の方がとんがってるイメージがあったかな、確かに。
うん、そう、うん。
あの、あれですよ、あの、こう、そういうカンファレンスとか、飲み会とかで声かけられるコツは、口角上げることだと思いますよ、僕は。
ん？こう。
ニコニコすること
、口元をね、
うん、別に誰かと喋ってなくてもニコニコして顔はフェイスアップしておくことが、
なるほど、
話しかけやすい。なんか下向いてスマホとか触ってると話しかけにくいじゃないですか。
まあ、確かにね、確かに
ね、ニコニコしてるだけでもなんかニコニコ、はい、ニコニコおじさんがいいと思いますね、うん、僕は、うん、はい、
そう、いや、それはねめっちゃわかりますね。口角は意識はしてますね、うん、してるけど、うん、全然上がってねえなみたいな表情筋が鍛えられてないんじゃないかみたいな、うんうん、そう。
いや、もう面白い。僕もソンムーさんもぜひ話しかけてください、うん、難しいかもしれないですけどもね、それでも一生懸命効果を上げてるんで、はい、実は
よろしくお願いします。
はい。
はい、
お願いします。
ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーや、メンバーシップサービス、おっさん FM クラブもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。